おはようございます。哲学漫談の時間ですね。2月5日木曜日の朝の6時4分です。ですね、今日は、今白黒の映像を見せているというのはですね、これは本当の私の寝顔であるということですね。朝顔、昼顔、寝顔っていうふうに、顔には3兄弟おりますけれども、ちなみには、そうですね、目が腹ぶったくてですね、本当に寝顔です。寝顔というか、まだ眠そうな顔をしていると。というのもね、朝の大体、5時半から5時40分の間に起きてですね、所定の位置について、レッツゴーっていう、古典的なですね、気合の入れ方でですね、今私は稼働したわけですけどね、実はですね、朝の大体6時40分にですね、今日は家を出て、現場が豊玉というところなんだけど、仕事なんですね。ですから、しかもちょっと寝坊してしまってですね、配信今日できないんじゃないかなと思っていたんですよ。だけどそんなんじゃダメだっていうふうに自分に言い聞かせて、そして短い時間の間でもですね、なんか今日話せることないかなと思ってね、だいたいね10分から15分ぐらいの間ですね、今考えてたの、何を話すかと。新しい理論をですね、考えてたわけですよ。なんかないかなと。で、それがしばし10分から15分の間。でね、悩んだ挙句ですね、おそらくできないだろうなと思ったけど、このわずかな時間にですね、10分か15分ぐらいでですね、できた。インスタントラーメンみたいなやつ。本当に。インスタントラーメンというかカップラーメン。ただお湯をかけてね、3分間踊ってれば出来上がるみたいな、カップラーメン理論みたいなのをね、とりあえず作っちゃいましたね。で、ですから今日はですね、非常に質が悪いような気がする、自分の中ではね。それももうやむを得ないでしょう。仕事終わって帰ってきてからやるよりも、朝もう済ましたいというか、ね、そこで私はですね、パラボラアンテナを頭の上に乗せて、宇宙人からの更新を待ってて、それで更新してですね、宇宙の構造と、人間についてですね、受信しました。で、ちなみに、NHK 受信料とは違ってですね、この宇宙人からの更新はその受信料を取られない。そして基本料金もないということですね。ですから無理かなと思ったけどやってみたんですね。そういうことで、非常に時間がない。それはあくまでも自業自得であると。しょうがないですね。そこでね、今日はですね、エセ東洋医学を端折ってですね、いきなり本題に突入したいところですが、物事には順番というものがありますね。力まないとおならが出ないんですね。おならをした後に力んでも時すでに遅しというね。ですから順番を守ってですね、エセという訳もちゃんとしますね。まずですね、今日は今日の私の体調、なんで私の体調をこう東洋医学的に考えなければいけないのかわからないんだけどね、下痢の方はだいぶ良くなってですね、屁をこいてもパンツ汚さないというね、ことですね、今は。だからもう思い存分屁をこけるというね、大海原で屁をこけるというね、そういうようなですね、たくましいですね、男になりましたね、ここ1日で。 それでね、これはまあだいぶですね、この気力が回復したんじゃないかと、ね、昨日も言ったけど、腎の蒸留気化作用が復活しつつあると、腎臓の一回下に水が行ったらば、水は上から下に行くけど、それをまた蒸発させてね、雲を作るがごとくですね、水分を代謝させるというのを腎臓の、蒸留気化っていう働きですね。で、まあ、腎気が弱まるとですね、いわば原因としてはやっぱりこう仕事上の疲れとか、あと防虫型といってエッチにしすぎとかね、そうすると腎臓の働きが弱くなると言われてるのね。だけどそれをですね、まあ、回復していけばですね、蒸留気化作用がうまく回るわけ。そうするとね、まあ水分がまたこう再利用されるというね、うまい循環が作られるわけですよ、体の中で。まあそんなとこですね、今日は東洋医学は。それでまあ哲学の話していきましょう。で、今日お話しすることはね、3つですね。一つ不良で落ちこぼるだけど、一つ人より勉強嫌いでって、なんか歌がありましたね。二つ不良で落ちこぼれだけどって。まあ、そんなことはどうでも良いとしてですね。今日は、まず一つ目がですね、世界介在性ってお話ですね。で、二つ目がですね、次元性ってお話。で、三つ目が具体的普遍性っていうお話ですね。で、何を言わんとするのかというと、その私の今回の、主たる、目的は何かというとですね、そのね、まあなぜ世界に我々はいるのかということですね、単純に。まずですね、一つ目が、世界介在性という話ですね。これは哲学者シェラーですよ。実はね、世界介在性というのは単品じゃないんですね。これはセットになってるんですね。セット。世界介在性と世界軽薄性というんですね。で、これちょっと漢字難しいから、ちょっと言えませんが、難しいからね。世界介在性というのはどっちかというと開いてる、オープンだということですね。オープン。で、開かれてる、世界に開かれてるのは世界介在性、世界軽薄性っていうのは世界に縛られちゃってるってことですね。ぐるぐる巻きに、そして宙ぶらりになってろうそく垂らされてるみたいな、ほとんど SM の境地みたいなね。で、その世界軽薄性って言いますけど、で、シェラーという哲学者はですね、まあ、基本は自分のか、その彼の考え方の基本にはですね、人間と動物は違うんだっていうね。だから動物病院と普通の病院は断固違うんだおうみたいな、で、そういう考え方があって、ペットフードと人間が食べるものが違うと、動物と人間との明確な違いをはっきりしようぜって言いながら、カニ歩きしていたわけですね。あ、カニ歩きしてたかどうかわかんない、これは、これは私は勝手な妄想ですね。で、無類のカニ好きに、腕を折られて中の身を食われちゃったっていうのも、これは私の妄想ですからね。で、これはね、まあ、動物と人間の区別っていうのは、人間とは世界介在性であり、動物とは世界軽薄性であるというね。で、もともとね、この考え方、ユクスキルっていう人がね、提唱してました、生物学者。要するに生命っていうのはね、生物っていうのは世界の中に縛られてるね。例えば一匹のダンゴムシ、まあよく見かけますね、植木鉢の下に潜って植木鉢を持ち上げてるのね、ウェイトトレーニングしてるんですね、あれは。それだからジメジメしたところにいるんですよ、ダンゴムシっていうのは。ダンゴムシって触覚があるんですよ、ちっちゃい触覚ね。それとか多分目もついてると思われる、まつげはわからない。 眉毛も多分ないと思う。で、いろんな五感を持ち合わせてるけれども、その五感によって刺激を受けてですね、そしてその刺激に対して反応する。で、反応することによってまた刺激を受けるっていう。これを、こういう循環を作ってあげる。環境の、自分の環境の、とね、周りの環境と。まあ、これを環境軽薄性というわけですね。環境に逆に縛られてるんですよ。それが、ダンゴムシの、ダンちゃんの全てなんですよ。世界の全て。彼にとっての世界とは刺激と反応を合わせたその全てなんですね。しかもこれをね、侮ってはいけないのはですね、ダンちゃんはですね、ダンゴちゃんね、ダンゴムシちゃんか。彼はね、いつしかその金玉の蓋ついたですね、男というふうに見なしちゃってるけど、このダンゴムシはね、なんていうのかね、人間よりも劣ってるっていうふうには逆に言えないかもしれないね。人間にはないような感覚器官を持ってる。知らない刺激を受けてるわけです。人間には知ることのできない刺激。そしてそれ、我々には知ることのできない反応があるから、別の世界にいると言ってもいいね。ダンゴムシは。これ本当の話ね。ちょっと朝からダンゴムシのダンちゃんについてですね、力説しちゃってるけどね。でこれが環境軽薄性ですよ。猫も犬も、小鳥のピーちゃんもですね、やっぱ違う世界にいますね。うん、人間には知れることができない世界ですよ。でまあ、ユクスキルの環境に縛られちゃってる。環境軽薄性というのはこんなような感じかな。うん、で、シェラーという人はですね、それは生命だって言ったんです。そういう環境に縛られてるのは生命。ところ、まあ、もしくは有機体ね。有機物。ところは人間は違うって言ったの。人間は精神であると。気高き精神であると言ったわけですね。気高きの気っていうのは陰毛の気じゃないから。ね。で、気高き精神であるこの 人間とは何か、世界カイザー性である。これは世界に刺激と反応によってこう、ね、キャッチボールしてるだけじゃなくてですね、世界の全てを一挙に手に入れてると。これが人間精神の特徴ではないか。これシェラーですね、シェラー。で、で、次行きましょう。メルロ・ポンティの次元性という話ですね。まあ、これもよく話してるんですけど、まあ、本来ならばもっとですね、未見に使用した深い考察のもとですね、まあ、思考を展開しなければならなかったのに、時間的に余裕がなかったということで、まあ、次元性っていうのはね、メルロ・ポンティね、この人は、この部屋は今まあ蛍光灯がついてるんだけどね、電気がついてますね。白日のもとに照らされてるというか、蛍光灯の電気に反射して私の、足の裏が今映像に映されております。実はずっと皆様に秘密にしていたことは、顔ではなくこれが足の裏だったみたいな。それはまあ冗談ですけどね。光というね、次元があるんですよ。照明色という次元。例えばピンクの光に当てられると、やっぱり女の子座りしてウィンクしちゃうでしょ、人間って。でこのさ、ピンクの色ってあらゆるものをピンクの色に照らすことができますね。じゃがいもでもさつまいもでもね。つまり何を言いたいかって、ピンクの色っていうのはね、いろんな濃度がありますよ、濃さが。で世の中で一つしかないこの色っていうのはね、ピンクの色、これを個別性と言いますよ。それでいてですね、世界のあらゆるものをそのピンク色、このピンク色でのライトで照らすことができるという、つまり普遍性を持ってるね。こういうんですよ。次元っていうのはよく言葉で使うけど、そのやっぱ宇宙人とか未来人と我々の次元は違うんだとかね、1次元、2次元、3次元だとかね、言っても根本的に違うものだって表現してるでしょ。なんかすごい大きなもの。次元というのは全てを乗せるもの。巨大な皿みたいな感じ。ね。で、その巨大な皿の上に世界のあらゆるものが乗っている。これが次元であるなんていうね。そうですよね。で、皿はじゃあ誰に乗せられてるかっていう、皿は、まあ、染之助福太郎によって回されてるぐるぐるね。染之助福太郎はですね、猿回しの青年に回されてるみたいな。これって何かの上に乗っかってるんですね。次元っていうのはそれぐらい 包容力のある大きなものであると、大きな皿であると。これ普通の考え方ですよ。次元、1次元、2次元、3次元でも。ところがメルロ・ポンティという人は今言ったように、このピンク色っていう照明色、照らす時の照明色ね、これって個別性じゃないですか。あらゆる個別性は宇宙のあらゆるものを上に乗っけることができる、つまり普遍性を持ってるって言ったの。個別的なくせに普遍性なんですよ、ね、これがこれどういうことかって言ったらね、たまたまここに毛玉があるけどね、もしくは毛糸だってあるよ。これも世の中で一つしかない個別性を持ってるけど、たったこのね、どうでもいい毛糸、今ちょっと取ってるけど、なかなか毛糸が取れないんだこれね、うん、で、あのこの毛糸がですね、宇宙の全てを乗っけてるってわけですよ。これが次元性。ありとあらゆるものはこの世に存在している細かいものでも宇宙の全てを包み込むという、これを次元性って言ったわけで、その中でもとりわけ特徴的な次元というのが我々の肉体で、肉体っていうのは、まあ、皆様ご存知のようにね、五感を持ってるんでしょ。五感で世界を見ること、感じることができるわけですよ。世界の全てをやろうと思えば、やろうと思えばっていうか、まあ、そういう可能性はあるでしょ。だから我々はその一人の人間であり、一つの肉体であるにもかかわらず、宇宙のあらゆるものを乗せる次元でもあると。これね、身体的次元ですよ、体で。次元っていうのは何かの次元の上に乗っかってる可能性があります。我々の体は三次元空間というこの次元にも所属してるの。そして私はこの照明色で今ね、という次元にも所属してますね。そうでしょ。だけどあらゆる次元に所属しない究極の次元っていうのがある。これを世界というわけです。宇宙とか世界というわけです。うん、自分はどこの次元にも属さないけど、全ての次元を包み込んでいるものを世界と言ってる。ということで次のお話いきましょう。次はね、最後ですね。これは何でしたっけ、まあ、ヘーゲルの具体的普遍性という話ですね。普遍性って、まあ、これもちょっと今の話に限りなく近くてですね、まあいいでしょう。普遍性っていうのはね、全ての、まあ、ものに共通というか、まあ、いつでもどこでも、簡単ワンタッチみたいな感じ、ね、ボタン一つでぐるぐるパーみたいな、そんなね、いつでもどこでも成り立つようなものを普遍性って言いますね。で、具体性っていうのはこれみたいな、この曲線美みたいな、このおばあちゃんの背中の曲線美が何とも言えなく美味しそうみたいな、この具体的なところですよ。シワとかね、うん、あとここの、鎖骨のこのへこみとかね、うん、これさ、具体的であることと普遍的であることって全く正もって正反対でね。これヘーゲル哲学なんだけどね、普通に普遍的普遍性っていうときは抽象的普遍性ですね。具体的なものをどんどんどんどんね、カミソリでそぎ落としていってね、ね、熊でカミソリでも何でもいいんだけど、それで最終的にツルツルにしちゃうわけですよ、ね、でツルツルした頭の上にですね、カブトムシとかクワガタを乗せると引っかかりを探して慌てふためき、もう目が右往左往してるっていう。また脱線しましたね今、修正を余儀なくされた今で、要するにね、そのあらゆる具体性を削ぎ落とした時にですね、抽象的普遍性というのは残るわけですよ。例えば私の性別とか、もしくは身長、体重、性格という具体的なものをどんどんどんどん削ぎ落としていくと、人間というね、普遍性が見えてくるんですよ。これを抽象的普遍性。ところが私の細かい性質を温存させつつもね、普遍性を言いたいとき、これを具体的普遍性というんですよ、ね、だからヘーゲルという哲学者はですね、 まあ、具体的不平性っていう、まあ、概念をまあ提唱したけど、抽象的不平性じゃなくてね、これは、ね、例えばね、どういうことかっていうとね、他を経由して事故に己に戻るというね、ね、かっこいい言い方だけど、わけわかんないみたいな。要するに主観である私が、客観であるありとあらゆるものを経由して、バスと一緒ですね。バスはまた同じところに戻ってくるじゃないですか。ね、なんとか経由、なんとか行きっていうじゃないですか。で、こうやって経由して戻ってくる。主観は客観を経由して主観に戻ることによって具体的普遍性ゲット。っていうことだね。本当に。ですから、己であらずものを経由することによって自分に返ってくる。そうすると具体的普遍性に様変わりみたいな。これですね。これはまあヘーゲル哲学の具体的普遍性じゃないかなと。で、最初はね、論理学っていうさ、もう内容空っぽでさ、ただもう、パズルみたいなやつですね、論理学、論理、理屈。この論理学が、論理がですね、宇宙にはあったわけ。この論理が今言ったように、他を経由して戻ってくるっていうと、だんだん具体性を帯びてきた。本当に。最初はね、のっぺらぼうみたいなやつだったんだけど、徐々にシワが出てきたよ。のっぺらぼう、いきなり額にシワ発生。要するに細かい具体性を帯びてきた。で、それが自然なんですよ。要するに論理から自然が生まれる。で、自然がよりまた他を経由して戻ってくるのを繰り返していったら、もっと具体的になって精神が誕生したみたいな。こういう宇宙とか世界のプロセスがある。これがまあ、ヘーゲルですね。うん。ということで、今日の私の適当な、まあ、手伝いに行きましょう。6時25分ですか、ちょうどいいかもね。でね、今日はですね、まあ、さっきちょっと思いついたのは、昨日のお話ですね。肉と宇宙というか、この世界すべてね、二つに極端に分けちゃったんだけど、肉とですね、肉っていうのはですね、物体とかね、個別的な存在者ですね、個別者。肉と、それと、感じる。感じるというのは、これはカタカナでクオリアって言いますね。何かを感じるってこと。クオリア。クオリアには実体がありませんよ。この二つがある。そして、この二つの違いを明確に述べましたね。というのは、肉というのは、これはね、粒子と、粒子というのは皆様に言ったようにですね、過去から現在という順時間ですね。普通の順番通りの時間の流れ。でやってきたもの、粒子、粒です。半粒子というのは全く対照的なやつ、鏡に映した粒子ですね。で、これはね、時間的にも対照的なの。時間も過去から現在じゃなくて全く正反対の方向、つまり未来から過去をやってくる。その半粒子がぶつかると消滅するでしょ。これを対照性の原理です。で、宇宙はもともと対照的だったけど、ぶつかって消滅したら何事も起きないんですよ。静かなのずっと、うん、何も起きなかったわけですね。ところがなんでこんなに宇宙には個別的なもの、細かい存在者、つまり肉がいっぱいあるのかといったらば、これはニアミスが起きたと言ってるわけ。粒子と反粒子は衝突せずにですね、ずれたんですよ。このずれが大切だった。ずれることによって渦を巻いた。その渦が、まあ、遺伝子であり、そして物の光と影でありって言ったね。そしてそれが個別性というものを生み出してる。ね、渦がね。じゃあね、衝突しちゃったらどうなるの？消滅。前に言ったけど、消滅するということは、これは感じる、つまりクオリアである。つまり感じることと肉しかない。で、目が物を感じてますね。目は肉ですよ。そして感じる。だから、目というこの肉とですね、もしくは耳でもいいけど、感じるということは別なんだということを言いたい。これはまあ、カントが主張してました、本当に。カント。うん。で、調和とですね、あ、調和じゃない、対称性と、対称性の崩壊って言ってます。対称性が破壊されることによって、死んだ万象が、肉が誕生した。対称性が維持されること、対称性そのものとはすなわち感じることだ。ね。で、対称性の崩壊とはすなわち愛である。って言ったね。そういうような言い方をしました、昨日まで。で、今日お話しする、今回の言いたいことはですね、その、なんていうの、このね、 獣医師と半獣医師が渦を巻くって言った。まあこれ遺伝子のような形を模しているとも言えるしね。この渦っていうのは前に言いましたね。いわゆる、バネ構造ですね。バネ構造の上に乗っかるんですよ。だから物は実在できるんですよ。このバネ構造というのは宇宙の構造であると話しましたね。バネがあって、またそれが大きなバネになって、それがまたさらに大きなバネになってみたいな。それがこう広がってるのが宇宙だって。で、ちなみにバネっていうのは一枚一枚見るとですね、ブレーンであるって次元。次元ね。次元がこうトルネードしてるっていう。いろんな角度で、無数の角度でね。で、これが宇宙のバネ構造であるって。でさ、このバネ構造はさ、要するに世の中にこのバネが出現したと同時にですね、バネっていうか渦でもいいけどね、渦巻きでも。そうするとこのバネに乗っかるんですよ。フィットするんですよ。どっかのバネに。だから物は実在できる。肉として出現してるの。この世界の肉として。うん。と私は思ったわけね、今回。で、そうですね。で、このさ、こうやって2つの粒子が渦を巻く。で、二重螺旋構造になる。このバネが宇宙のバネと共鳴し合うっていうかね、共鳴し合うことによって、そこに所属するというか、宇宙に存在できるわけですよ。バネだからこそ存在できたわけですよ。渦状だったからこそね、渦の形をしてたから。で、これでさ、実はこれずっとさ、肉であり続けるかって言ったらそうじゃなくてね、やっぱあらゆるものはですね、いずれですね、崩壊するっていう、これはカタストロフィーの原理ですね。崩壊原理。でさ、なぜ物は崩壊するのか、証明するのかといったらば、これはこのバネっていうのはね、いろんなブレーンが重なり合って、角度の違うブレーンが重なり合ってできている。異なったブレーンから、ね、入り込んでくるんですよ。他の粒子や半粒子が。だから、ね、その二つのこの、なんていうの、螺旋状にですね、螺旋状になったね、半粒子と粒子が。この螺旋状がですね、またそれと対となってるね、対称性、全く対照的である粒子と半粒子がやってきて、それと衝突しちゃうから証明する。なぜそういうものがやってくるかって言ったらば、その、トルネードしてるから、必ずどっかからやってくるようになってる。うん、と私は思うわけね。で、ちなみにね、このバネっていうのはコイルですよ。で、コイルに電気を流すとフレミングの左手の法則じゃないけど、磁場とさ、磁力とさ、力が発生しますね、確か。ね。だからその、それに、そんなに電流のさ、向きっていうのは方向性と全く直角にですね、いろんな力が発生するっていう。私はね、ここにもね、なんかの秘密が隠されてるんじゃないかなと思ってるのね。うん、やっぱりバネっていうなんか、別の角度から何かがやってくるんです。力が与えられるっていうね、それはバネの構造じゃないかと。まあ、人間の遺伝子もだからそのフレミングの左手の法則じゃないけど、やはりですね、宇宙の力を汲み取るためにはバネであらざるを得ないわけですね。で、物が存在していること自体がおそらくバネっていうか、まあ、渦になってるんだろうなっていうは思っておりますけど、ですからその、まあ、今日はなんか昨日よりもね、少しは前進したのかなとか思っちゃうけどね、まあしょうがないでしょ。ですから消滅があり渦があるっていうね。で、どっかで何かが、まあ、粒子と半粒子の衝突が起こればですね、どっかで、粒子と半粒子の渦が形成される。どっかで渦が形成されば、どっかで消滅する。で、この帳尻ですね、これが物の動き。果ては人間の肉体の動きを形成していると。まあ、肉の動きしか見えないからね、実際はどんなことを感じているのかっていうのは、消滅過程っていうのは、目では観察できない。見ることができませんよ。うん、ただ感じることと肉を発生させること、これのですね、バランスみたいなのが 物とか人の体を動かしてる。あ、だからさ、発生と消滅ってよく言うけど、発生は渦ですね。消滅っていうのは文字通りこう粒子と反粒子の衝突ですね。で、それを繰り返してるわけです。発生と消滅を。うん、発生とは肉、渦による、粒子と反粒子が渦を巻いて肉が形成されること。消滅とは、まあ、文字通り衝突して消えてしまうことですね。まあ、今回のハドロンの実験ではその消滅した粒子がね、どこに行くのかみたいなことをやろうとしてるわけですけどね。まあ、そういうような、まあ、話ですか、今日は。とりあえず、6時34分になりましたね。私もちょっと支度してそろそろ、まあ、家に出ます。ご清聴ありがとうございました。